77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バー内の淵上慶樹です。はい、今日は12月27日ということでね、今年2024年最後の放送ですよ。最後のなやラジオですね。皆さん1年間ね、聞いていただいてありがとうございます。ね、まあ私はね、お店の方をね、農家バー内というバーをやっていて、で、まあね、一人でやってるんで、まあ基本毎日ね、カウンターに立ってるんですけど、まあ、ナイラジオをね、こう聞いてくれた方がね、お店に来てくれたりとかね、まあそういう感じのことが、まあたびたびあるので、なのでね、ラジオやっててね、本当にね、楽しいです。ね、嬉しいですね。ね、まあ来てくれた方がね、そういえばさ、先週の放送なんだけど、とか言ってね、先週の放送 のね、ことについて話してくれたりとか、ね、まああとね、まあネタバレにならない程度にね、来週はどんなのみたいな感じでね、まあちょっと話したりとかね、まあそういうのがあってね、まあそういうのがね、面白いんですよね。はい。まあ、結構ね、ラジオ、ね、の番組パーソナリティさんね、まあ、FM イサハイにもね、ほんとたくさんいますけど、こうやってね、なんでしょう、お店をやってるとね、リスナーさんとこう直接会ってね、会って話せるので、なんでそれがね、なんか嬉しいなって思いますね。はい。で、まあ、あとはね、ね、アプリを使えば、この諫早市以外にもね、全国でね、まあ、全国というか、まあ、海外でもそうなんですけど、もうどこででも聞けるので、なので、結構ね、なやラジオはね、長崎県じゃないね、以外のね、方からのメッセージが結構多いですね。多いです。で、まあ、リスナーさんとね、実際にね、オフ会でお会いしたりするようなね、まあ、そういうこともあったりするので、なのでね、本当ね、なやラジオね、こうやっててね、面白いなというふうに思います。はい。まあね、結構ね、大変じゃないのとか言われることもあるんですよ。ね、大変じゃないのって言われることもあって、で、なんか、よくネタがあるねとか言われたりするんですけど、ネタはね、あんまり困らないんですよ。あんまり困らないんですね。まあ収録の時に、あ、何しようかなとか思ったりすることはありますけど、なんかね、話すことがなくてね、困るっていうのはなくて、まあというのもね、まあ、ナイラジオって、まあ農業関係のね、お話をする番組なんですけど、まあ農業バラエティナイラジオということなんですけど、なんかもう、なんでしょう、野菜、果物とかね、まあ、あとそれ以外のね、まあ農業とかは、まあ年中ね、まあ何かしらね、その季節の話題がありますし、あとね、ね、まあ旬の野菜、果物とかのお話をするっていうね、こう、いうことが多いですけど、でもね、旬じゃない時もね、その野菜のね、仕事は何かしらあるので、なんでね、あんまり困らないんですよ。まあ、例えばね、パプリカね、まあ、私作ってましたけど、パプリカの旬ってね、まあ、7月、うん、まあ、まあ、8月くらいからですかね、8月くらいからね、まあ、出荷が始まるんですけど、まあ、早ければ7月ですね、7月くらいから、出荷が始まるんですけど、でもね、もうね、3月くらいにはね、パプリカのね、ビニールハウスの準備を始めたりするので、なのでね、スーパーにね、並んでない時もね、その農業自体はね、あるんですよ。はい。なんでしょう、お米とかもそうですよね。お米ってね、稲刈りが、まあ、収穫じゃないですか。まあ、収穫って言い方あんましないですけど。ね。でも、もう4月くらいからね、田植えの準備をしたりとかね、まあ何かしらありますしね。で、まあそういうのがあるので、なんでね、まあ、話題がないっていうのがね、あんまりないですね。はい。で、まあね、季節関係なくね、ね、農業の現場って、生産の現場って動き続けてるので、ね、消費の現場もそうですよね。はい。消費の現場っていう言い方するかわからないですけどね。食べる人もね、まあね、作る人もね、常に何かしらあるので、なんでね、話題にはね、あんまり困らないかな、なんて。まあそんな風に思ってます。で、まあ今日なんですけど、まあ今日はね、まあ今年1年をね、振り返ってね、見たいと思います。ね。ね、今年1年もね、まあ結構、ね、ナヤラジオでも、あとは、ね、まあ私が、ね、やってる、ね、農家バーナやね、あとはね、ベルガモット栽培してる開拓地、いろんな出来事があったので、なんでね、もう今日はね、振り返りたいと思います。なのでね、今日のテーマはね、2024年の振り返りです。
農家バーナやのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナエラジオ、今日12月27日はね、2024年の振り返りということでね、お話ししたいと思うんですけれども、はい、本題に入る前にね、メッセージをご紹介したいと思います。お寄せいただいたメッセージは、これは X ですね、SNS のね X の方でハッシュタグナエラジオ、NAYA ラジオで、投稿していただいてる普通の田中さん、はい、いつもありがとうございます。いくつか抜粋してから読みますね。はい、有機農業って観光農業の対極じゃないんだってということでね、メッセージありがとうございます。はい、そうですね、これはね、先週お話したんですけど、有機農業と観光農業、どんな風 に比べて比較してみるのもいいと思いますみたいな、まあ、そんなメッセージが来たんですけど、これに対して私が先週お答えした、ことに対する、普通の田中さんのリアクションですね、ありがとうございます。はい、そうなんですよね。もうこれ、まあこれ先週の続きというか、まあちょっと振り返りみたいになるんですけど、まあ有機農業と観光農業ってね、こう対極でね、こう反対にあるものっていうのじゃなくて、まあどちらかというと、こう観光農業っていうのはこう、いろいろある、まあ普通の農業ですよ。普通の農業、昔ながらの農業だったり、最先端の技術を取り入れて、まあいろんな技術ね、昔からある技術、新しい技術、まあ有機の技術、まあ有機農業で使わない技術、まあいろんな技術を取り込んでやってるのが、まあ、観光農業で、まあ、いろいろ何でもありみたいな感じですね。はい、何でも使ってます、はい、いいところを使ってるって感じですね。はい、ここにはこれを使おう、ここにはこれを使おうという感じで使ってるやつです。で、まあ、有機農業っていうのは、まあ、その中で縛りがあるっていうね、いうことで観光農業と違います。ね、観光農業で使ってるやり方と同じやり方をすることもありますし、同じ使えない資材があったりもしますね。はい、なので国境のようにね、こっちからこっちが観光農業です、こっちからこっちが、有機農業ですって分かれてるわけではなくて、大きな括りの中で、なんでしょう、まあ、縛りがあるのが有機農業って、まあ、そういう感じいう認識が合ってるかなと思います。はい、で続けてね、メッセージなんですけど、普通の田中さん読みますね。はい、なんちゅうのかな、禁酒人生と飲酒人生がしている人がいて、そのほとんどの人生があまり変わらないという、そんな感じじゃないかなと。あるいはタバコ吸う人と吸わない人と多くの部分の人生がそんなに変わらんのかというとのとっていう、例えですね。はい、例えありがとうございます。まあ、ちょっと似てるかもしれませんね。はい、ちょっと似てるかもしれません。まあ禁酒とかね、禁煙とかね、まあ、だと、まあ健康とかにもね、違いが出てくるかもしれないですけど、そうですね、まあ何でしょう、有機農業と観光農業の違いをね、もうお酒に例えて言うならあれですかね、まあ私は飲食店してるのであれですけど、何でしょう、うちはバーだからね、お酒を出しますけど、まあ、例えばね、昼間のね、ラーメン屋さんとかあるじゃないですか。ラーメン屋さんで飲み物のメニューの中にビールがあるお店ね、お酒があるお店と、いやうちは置きませんよっていうお店みたいな感じですかね。まあその違いでの例えで合ってるのかな、わからないですけどね。うん、あとは何でしょう、なんかまあそうですね、まあラーメン屋さんでね、例えるなら、まあね、豚骨ラーメンも醤油ラーメンも置いてるお店が、まあ、観光農業だとしたら、ね、豚骨ラーメンしか置いてませんよみたいな、豚骨ラーメン専門店みたいな感じでするのがね、有機農業かな。ね、今飲食店で例えるのがね、合ってるのかどうかわからないですけどね、もっといい例えがあるかもしれないですけどね。はい、でも、まあそんな感じだと思ってください。まあ、有機農業ってね、まあ、やってる人はね、まあ、たくさんいますけど、有機農業もやりつつ、有機農業じゃない農業、ね、観光農業ね、もやってるっていう人もいるので、なので、これは、そうですね、ラーメン屋さんの例えとまたちょっと違うかもしれませんけどね。ね、豚骨ラーメン専門店も、経営しつつ、いろんなラーメンを出すお店も経営してる人みたいな感じですかね。はい、まあ、そんな感じかなと思います。はい、余計わかりにくくなったのはすいません。はい、これ概念みたいな感じなんでね、概念をね、説明するのはね、ちょっと難しいですよね。はい。で、普通の田中さんね、別のメッセージはね、では、私のね、冬至と夏至のね、説明についてね、ダメだ、文字で説明するのは難しい、絵で描けば一発だと思うけどっていう、まあ、こういうね、メッセージもいただいてるので、まあ、やっぱね、まあ、言葉でね、説明するとかね、言語化するっていうのはね、まあ、やっぱ、まあ、ちょっと、難しさというかね、面白さみたいなのがね、あるんじゃないかなと思います。はい、普通の田中さん、今年もね、たくさんメッセージいただいてありがとうございますね。メッセージね、本当にね、もう励みにしながらね、ナエラジオやっています。はい、まあ来年もね、頑張りたいと思うのでよろしくお願いします。 はい、ということでね、今年をね振り返りたいと思うんですけれどもね、まあ、今年ねナヤラジオね、まあ、いろいろねもう本当ねいろんなテーマでねお話しさせていただきましたよ。何回かな、50、52回くらいねやったと思うんですけど、そうですね、今年まあラジオでもねお話したんですけど、結構大きかったのはお隣雲仙市の方で耕作放棄地を開拓してるんですけど、そこにねにベルガモットの木をねどんどん植えてるところなんですけど、そこに今年はですね400本のね苗木を植えて、そして保有本数が日本一になりましたっていうね、まあ、そういう出来事がまあ大きかったですね。はい、これまあラジオでもねもう結構お話したんですけど、これがね3月4日からね10日までの間にね、1週間かけてね月曜日から日曜日まで1週間かけて400本植え切ったわけなんですよ。はい、ありがとうございます、ね、これね、なんでね皆さんにお礼を言うかと言いますと、本当にねたくさんの人がね手伝いに来てくれたんですよ。はい、ね、植えるので頑張って植えるのでね一緒に手伝ってくださいっていう風に言ったところ、集まってきてくれたのがね、全部で60何人かがの人がね来てくれましたね。はい、で、まあ、そのうちの何人かはね、ね、リピートでね、まあ、やってみたら楽しかったからまた来ますとか言ってねこう来てくれたりとかして、もう本当にね、ありがたかったです。でね、よくあるじゃないですか、なんか農業体験ってね、農業体験ってね、まあ、結構ね楽しいことが多いんですよね。なんか収穫体験とかね、まあ、そんな感じでね、まあ、収穫体験がやっぱ多いですよね。はい、で収穫体験、まあ、楽しいじゃないですかね。まあ、仕事でやってたらあんま楽しくないですけどね、なんかどんなのやるんですかね。いちごはやるかなね、まあ、果樹とかが多いですよね。まあ、そういうのね収穫体験とかね、本当ね面白いんでしょうけど、この、ね、ベルガモットのね定食、植える作業はね全然ねキラキラしてなくてね、楽しさもね楽しさ要素もねこう薄いものだったと思うんですよ。はい、だってね苗木がね結構大きいんですよ。大きくてね、男の人だったらね両手で持てるんですけど、女の人だったらまあ、男の人だったらねこう両手でこう1本ずつ持って、ね、2本持ってたりするんですけど、結構重いので女の人はねこう1本ずつね、2本持つ人もいましたけど、ね、大きいものだったら1本ずつしか持ってなくて、それをね足場の悪いところでねなんか何百本もね運ぶわけなんで、ね、ただひたすら同じ作業の重労働ですよ。はい、であとはねその植えたところにねこう水をジャーってねやるんですけど、それをねこう長靴でね泥水をね踏み固めたりとかして、ほんとねきつい作業です。はい、でね、なんかね、せっかくみんなにねいろんな体験をしてもらいたいななんて思ってるんですけど、そんなね普通の重労働をねこうしてもらって、でね、でまあみんなでね、植えたぞってやったんですけど、まあそれでもねなんか楽しかったってね言ってくれたんでね、よかったですね。はい、でまあやってみてね思ったんですけどね、まあ自分たちだけでね植えようとするのもね、まあできはしたと思うんですよ。うん、できはしたと思います。はい、じゃあまあなんでね、まあ、これだけねこうねみんなでやったかっていうと、まあね植える本数が多かったからっていう、まあ、だけじゃなくて、このね400本の苗木をねこう植え終わった時点でね日本一のね保有本数になるわけなんですね。で日本一がねを作る経験をねみんなでしたかったっていうのと、もうねこうやってねこう植えるのってねもうないんですよ。もうね二度とないんですよ。まあ、ちょっと植えたりするぐらいはあるでしょうけど、これだけのね規模を植えることはないですし、で収穫体験はねやろうと思えば一応毎年できはしますけど、植える体験っていうのはねなかなかできないんですよね。はい、ねまあ、キャベツとかのね苗を植える体験はできますよ。はい、でもね果樹の苗を植える体験なんてねなかなかできないんで、これねなんか自分たちだけでやったらもったいないなと思ったんですね。そう思ったのが一つで、それとあとはね何でしょう、まあ、生産の現場についてをねこう皆さんにこう発信したいなというのは前から思ってたんですけど、まあ、こうやって ねラジオでもねこうできるだけね生産の現場のことをこうありのままに伝えたいなと思ってやってるわけなんですよ。はい、なんですけど、まあ、だけじゃなくてねもっとリアルなことをねこう皆さんにね伝えたいなって思ったらね、まあ、やっぱりね、まあ、現地でね一緒に仕事をすることじゃないかなと思うんですよね。はい、でこの、まあ、ナヤラジオでもねそうですし、まあ、私店でもそうですし、まあ、で開拓地のイベントでもそうなんですけど、私がねもう伝えることのモットーとしてるのがね本当のことをねそのままありのままに伝えたいっていうことなんですよね。はい、結構ね農業を発信するっていうね、発信スタイル、まあ、いろいろあるんですけど、すごく多いのがなんか綺麗な感じの発信ね、キラキラキラキラした発信ね、 するんですよ。まあ、キラキラした発信とかだとね、そしたらなんか結構みんなが見てくれて、で SNS のもうバズったりとかね、フォロワーが増えたりとかしてね、まあ、楽しいんですけど、でもみんなが求める発信の方にだんだん寄ってしまうと、リアルなものと、リアルなものっていうのは本当のこととみんなが求めることが違う場合、みんなが求めるもの、みんながなんとなくそうじゃないかなと感じているもの、ね、それとリアルが違った場合に、みんなが求めてる発信をしてしまうと、それはねだんだん嘘になってしまうんですよね。はい、で、まあそれはね、もしかしたらね、私以外にもね、もう皆さんね、悩みながらやってるかもしれないんですけど、で私はそこで本当のことを言いたいなと思ってたので、なので、それをね気をつけて発信してるところです。はい、まあ、そんな感じでやってたらね、つい先日ですね、農林水産省のね、の方からのご依頼で、まあ、どんな風に農業のことを発信してるんですかっていう、なんかそういうね講演会をねしてきましたよ。はい、してきましたって言ってもオンラインなんですけどね。はい、オンラインで、まあ、全国のね、プロ向けにねのに発信する、農業の発信の仕方をね、お話しするという講演会で3時間話してきました。長かったですよ。長かったけどね、面白かったですね。はい、全国の、ね、プロの方相手にね講演するってないですし、まあ、当然ね講演の後はね、質疑応答もあって全部で3時間あるんですよ。はい、で1時間話し、講演して、その後の2時間は、質疑応答っていう感じだったんですけど、なんかどんどんもう本当ね活発にね皆さんね質問してくれて、私ねもうプロ相手なので、なんか割と本音で話せるって感じかなと思いましたね。はい、ね、なんか、まあ、ダメなもんはダメみたいな感じでね、はい、いう感じでね話せるななんて、まあ、そんな風に ね思いました。はい、まあ、そんな感じでね情報発信ね、まあ、もう何年も前からねやってるんですけれどもね、まあ、やっててよかったなって思いますね。はい、もう今年を振り返ったらそれは結構大きいですね。今年はね講演会2つあったんですよ。これ初めてだったんですよね。皆さんの前で皆さん向けに何かお話しするっていうのはね、ラジオではあったんですけど、講演っていうのはね初めてだったんで、なんでこれ本当ねいい経験になったなと思います。はい、で、はい、で、まあ、ベルガモットなんですけど、まあ、ベルガモットね、まあ、今年はね、植えたベルガモットがね、苗木を植えた後ね、何が一番大事かっていうと根っこをしっかり張ることが大事なんですよね。で根っこをしっかり張ること以外で大事なことは他にあんまりないんじゃないかぐらいね、植える時はね根っこをしっかり張ることが大事なんですけど、それがね一番ね心配だったんですよ。はい、で根っこを 張りさえすればね、まあ、あとはね、まあ、あとは、まあ、まあいろいろな対応しながら、ね、実りを迎えるわけなんで、それが一番ね心配だったんですけど、まあ、最初の年よね、今年はねなかなかねきつかったです。はい、というのはねあれだったんですよ。夏はねもう日照りがあったんですよ。はい、3月に植えた苗木がを襲った日照り、これ夏になってね日照りが襲ったんですよ。もう全然雨が降らなくてね。はい、で本当大変でした。で、まあ、畑にね毎日行ってるのは、ね、私の弟なんですけど、弟はね毎日ね水をね川からポンプで汲んでね、こうホースで水をかけてたんですけど、そのぐらいじゃねやっぱ全然足りないんですよね。はい、でみるみるね葉っぱがねこうくたびれていってね、下を向いてねこうしなびてしまって、でこれはやばいなっていうふうに思ったんですね。でそこにやってきたのが台風だったんですよ。はい、台風がね雨をたくさん降らせていったんですよ。はい、でその頃にはある程度ね根っこも張ってたので、なのでもう台風の風がね多少吹いてもね、まあ、大丈夫だったんですけど、雨をたくさん降らせてたのでね、なのでその降った雨をベルガモットは吸って、そして復活したんですね。もうねもう雨が降ったねもうその日のうちにね、もう何でしょう、もう葉っぱがねもうしっかりねパリパリになってね、パンパンになってね、水を吸ってね、なんか強いなと思いましたね植物ね。まあね水をね速攻で吸う植物っていうのは結構 いっぱいあるんですよ。はい、まあ苗とかやってたらねすごい思うんですけど、でベルガモットは木でしょ、木だからね、なんか他のねなんかこうミントとかねああいうのとかと違って水を吸うのもねそんなに早くないだろうと思ってたんですけど、でも全然違いました。でぐんぐん吸ってくれましたよ。はい、これでなんとかね、木が持ち直したわけなんですよ。はい、でまあそれがね夏の話です。はい、 で夏にはね、もう一つねこんなイベントもありました。夏はね、東京の方でねオフ会を開きまして、はい、で、ラジオのねリスナーさんとね、長崎県じゃない方ねと結構たくさんお会いすることができました。まあ、私はねラジオとねあとコラムもやってるので、まあ、コラムの読者さん、ラジオは聞いてないけどコラムを読んでるよっていう方とか、まあ、ラジオだけ聞いてるよっていう方と、まあ、東京でねお会いしたんですけども、それもね面白かったですね。何人くらいだったかな、まあ、20人近くの、ね、方と集まってでね普段のお話とかね、させていただいたんですけど、いろんな方がね来てくださいましたね。結構ね遠くの県からもね、新幹線に乗ってね宿を取ってきてくれた方とか、はい、まあ、農家の人が結構多かったですね。農家の人多かったですし、であとはね、まあ普通のね主婦の方とかね、ね、なんでしょう、まあ、まあ正しい情報を知りたいよっていう思いで、ラジオやコラムを応援してくれてるっていうね主婦の方も何人かいましたし、あとはね、ジャーナリストさんもいましたね。ジャーナリストさんで言ったらね、もう有名なところで言ったら鈴木エイトさんとかね、はい、来てくれました。はい、ね、鈴木エイトさんはねなんか私のコラムをね結構読んでね応援してくれてるんですよね。はい、で本当ねいい経験になりました。あとは科学者のね佐牧武雄先生というね、まあ、この方もねまあ、有名な科学者なんですけど、まあ、そういう方とね、お会いするっていうね、いい機会でした。はい、ね、まあ、番組のね最初の方に言いましたけどね、ね、リスナーさんとお店で会うっていうのはねそれは本当楽しいですけど、でもね、ナエラジオね県外の方がねもう結構聞いてくれてるので、県外の方と会う機会があまりないので、なんで、ね、すごいねいい機会 になったなってい いうふうに思います。はい、まあ、あとはね、まあ、今年はね、まあ、ほんとね、まあ、いろいろでしたね。はい、今年あとは何でしょう、今年CM のね出演もねおかげさまでね結構多かったです。はい、そうですね、初めてね、ソロ出演の、ね、CM がね今年多分1年間だけかなと思うんですけどが放送されたのも思い出に残ってますね。はい、それがね、長崎県内のね建設会社さんの淵上建設さんっていうね、私淵上慶寿ですけどね漢字一緒です。うん、はい、同じ名前のね建設会社さんにの CM に出演させていただいて、まあ、でもねこれがね本当大変だったんですよ。本当大変で、もうアクションですよ。飛んだりね跳ねたりね走ったり、はあ、であとベンチプレスしたり叫んだりね、あとつるはしをね大きくねこう振りかぶったりとかね、まあ、そんな感じのね非常にね激しい CM でした。はい、で、まあ、CM 撮影ねもう今年、まあ、何個かねさせていただいたんですけど、もう、ね、ありがたいことですね。でもねソロ出演だとね他の人が撮ってる間になんかそれを見とくとか待機の時間がないのでずっと一人なんですよ。ずっとねカメラをねこう回してる間ずっとね映るんですけど、まあ、それがね本当ねなんでしょう、もう全部アクションなので本当大変でした。でもねやってよかったですね。はい、でなんかやって思ったのがなんかアクション俳優さんってやっぱすごいんだなと思いましたね。はい、だってね私すごい頑張ってね走ったりとかね、なんかもうなんでしょう、まあ、表情とかも気をつけながらね、もう気を配りながらやるんですけど、走ったりもう大きくジャンプしたりするんですけど、それねモニターで見るとねなんかねアクションがしょぼいんですよ。はい、でいやもっとやらなきゃなという感じでやるんですけど、これね、なんでしょう、じゃあ実際のアクション俳優さんって本当にすごいアクションをカメラの前でしてるんだなって、はい、で本当にすごいアクションをするし、それがすごくいい感じでこう見せるっていうね、まあ、それをやってるんだなと思ってね、ねなんか本当なんかアクション俳優さんとかねスーツアクターとかね、まあ、そういう人もいるじゃないですかね、まあ、スーツアクターさんねアクション俳優さん、まあ、同じか、まあ、ちょっと違うのかわからないですけどすごいなと思いましたね。はあ、本当ね勉強になりましたよ。勉強になりましたしね、いいご縁でした。はい、ありがとうございます。はい、であとはねもうそうですね、あと今年ねできなかったことっていうのもあるんですよ。はい、今年できなかったことはね、はい、開拓地のねベルガモットを使ってお茶を作りたいと思ったんですよ。はいね、ベルガモットって香りがすごくいいんですよね。その香りをそのまま生かしたお茶を作りたいと思って開発してたんですよ。 で、これはね長崎県の、ね、食品開発支援センターという、ね、ところと一緒に、ね、共同開発みたいな感じでやってたんですけど、まあ、今でも、まあ、進めているんですけど、だけどね今年はね、ベルガモットね収穫量が少なかったので、なんでねこう お茶に回すほどのね、ものがなかったんです。はい、なのでねもう今年ね、一応ねレシピは完成したんですよ。こうやって作ったらいいねっていうレシピは完成したんですけど、それをねパッケージングして、でそれを全国に、ね、売るっていう、そこまではね至らなかったんですよね。はい、まあ残念だなというふうに思うんですけど、まあでもね、まあね、まあ1年目でそんなに取れないので、まあ、これはしょうがないかなっていうことでね、まあ来年以降ね、まあ来年もまあそんなすぐにね変わるかどうかわからないですけど、来年以降にね持ち越したいと思います。はい、だからね、まあ、今年ねいろいろな、ね、チャレンジをしてねできたことねたくさんあったんですけど、できなかったこともねやっぱありますね。はい、ね、そのあたりがねちょっとね難しいななんて、思ってるところです。はい、でまあそうですね、あとはね、開拓地ねクローバーを巻いて、で草の管理をねあんまりしなくていいようにするとね、まあそういうこともね、やりましたし、もうこのぐらいになってくるともう10月11月の話になってきますね。はい、10月11月の話になってくるとだんだんね、最近に近づいてきますよ。はい、はい、で、ね、あと11月にはですね、まあ、東京の方でねジャーナリストのケイト・ケランドさんというね、方の講演会に行きまして、でそれでね、まあナヤラジオでもねたびたびお話してるんですけど、除草剤ね、除草剤ラウンドアップってあるんですけど、そのラウンドアップはねの安全評価基準で、そこで IARC という国際がん研究機関というところが、その評価をね評価をするにあたって不正があったのではないかというね、まあ、そこを追及したというね、まあ、そういう、ジャーナリストさんのお話を聞いてきました。まあ、どういうのかというと、ラウンドアップってね日本全国でね使われてますし、海外でもねもう、世界中で使われてるんですけれども、それがねこうあたかもね危険であるかのようなね発がん性があるかのような評価 を下した機関があって、当然ね世界中からツッコミがあったんですけど、なんでそんな、結果になったのっていうねツッコミがあったんですけど、それに対してね回答がないですし、でそこにはね不安ビジネスとね結びついてる形跡がありますよっていう、そういう指摘をしたっていうね、そういう方のお話を聞いてきました。はい、でこれもねもう本当ねいい経験になりましたね。はい、イギリス人ジャーナリストさんなので、なのでお話はね、その後のね懇親会でお話はもう全部英語なんですけど、英語でねお話するってね、ジャーナリストさんとお話って大丈夫かなみたいな感じでね思ったんですけど、意外となんとかなるもんですね。はい、なんとかなるもので話もできましたよ。私ね前英語のねトイックってあるじゃないですか。はい、あれでねトイックでなんか800点をね目指してやったことがあって、勉強したことがあって、それでね、795点ってね800点にね届かなかったんですけど、なんか結構頑張ったなと思ったんですけどね、やっぱね字幕なしでね映画を見たりとか全然できなかったんですよ。はい、でもね相手が生身の人間だったらなんかねこうある程度はねちょっと優しい言葉で話してくれたりとかするので、なんとかなったなという感じです。はい、そんな感じでね、今年もねいろいろね頑張ってきたんですけど、そろそろ別れの時間になってきましたよ。今年のナヤラジオももうそろそろ終わりですね。はい、もう今年もね1年間聞いていただいてどうもありがとうございました。今日もね今年も最後までお付き合いいただきありがとうございました。来年もねナヤラジオね、いろんなね視点からね農業を見てねやっていきたいと思いますので、来年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで1年間どうもありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。来年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様良いお年を。バイバーイ。